はい、皆さんこんにちは、伊丹裕之です。2014年度のセンター幹部、これからまずは全体のあらすじを言っていくんですけれども、2014年はこの漢文も難しかったんですけれども、古文も非常に難しくって、一応センター史上それまでの最低平均点を記録してしまった年なんですよね。200点満点で98点台というとんでもない平均点、つまり半分平均が取れなかったという年でして、でその一つの原因になったのは古文、源氏物語色と言われたんですけれども、源氏という非常に有名な出典が出たんですが、中身がもう本当に人物関係がマイナー中のマイナーの箇所で、その上にその人物関係が複雑だということで、源氏を知ってる人でもここはちょっとあんまり詳しくないぞっていうところが出てしまい、かつ難しかった。でこれで平均点が3割5分ぐらいしかなかったんですね。とんでもない年でした。それからこれからやる漢文、これも平均点が4割を切ってるぐらいなんですね。難しかったです。で一見そう見えないんですけどね、だけど絶対に取れないっていうぐらいの問題が1個、それから句法も何もなく本当に文脈的に取らなきゃいけない問題っていうのも混ざってまして、難しかったですね。読んで意味を捉えるだけだったらなんとなく漠然とは分かるんですけれども、問われたところがきちっと正解できるためには相当緻密な読みと正確さというものが必要だったんですけれども、なんせ源源交換と来ている、もし古文を手前にやった場合は源氏物語が非常に難しかったですから、もう時間が全然足りない。で最後本当に漢文5分でやったとかっていう生徒いっぱいいてしまったので、いかにこの年は難しかったかということは特に古文との組み合わせで判断してもらいたいというところもあるんですけどね。漢文単独で見てももちろん難しい年でした。はい、それでは、この2014年の第4問センター漢文、これからざっとあらすじを見ていきましょうね。はい、それでは画面見てください。江南に竹が多かった、江南っていうのは中央見て分かりますけれども地名ですよね。でいつものように中央必ず使うわけですけれども、今回は中央見て重要な中があるかと言われるとそうでもないですね。人物関係だとか何か出てきて複雑に絡むとかっていうようなものじゃなくて、今回は中はもう本当に参照程度ですね。はい、じゃあ江南に竹というものが多いんだと、竹の話かと。でそこにいる人たちはタケノコを食らう、タケノコを食べるっていうことを一習いとしてますって感じですよね。この辺はもう取れます。もう出だしは非常に簡単に入れたと思います。でさて、で春になりました。で春になったら当然、タケノコっていうのはニョキニョキと土から、ね、頭を出すわけです。でそれをみんなで取っては食べていましたっていう2行目ぐらいまで、このくらいまでは全然問題ないんですよね。で食べ方としては、あるいは条約して食べたりとか、それから除海茶筅とかにしてみたりとかっていうようなことで問題はないです。はい、っていうタケノコの一般論が来ました。さてさてと、 A っていうのがあります。よく香塚と言ったりしますけど、香塚と書いて香塚と読むわけですけれども、ここではことを好むというふうに返り点で変えるべきなんでしょうけども、香塚と言われることを好むものと書いてある、これはどうやらタケノコのことを食べるのが好きな人ってことでしょうね、この場合はね。でその人がどうなのかっていうところに棒線が引いてあって、でこれが問題になっているわけですよね。どうやら内容を見ると、このタケノコ好きの人はなんか聖画なものへの思考があるので、長くなったものは切らないみたいな感じ。そうですよね、タケノコってあんまり成長しちゃうと食べれませんから、まだこう若い芽のうちの方が美味しいなっていう感じですよね。はい、で長くなっちゃったらそれを切らないということで言うと、中の7番にあるように、幾重もの垣根とか門とか扉をしつらえた美しいその庭園の中で、タケノコ好きの人は何をしているかというと、中の8番、常にタケノコのことを大切にしていますと。ただそのタケノコのことを大事にしている人がどういう食べ方をするかというところが4行目にありますから、ちょっと読んでみましょうね。要するに主人巨匠アイゴスと言えるもの、アイゴスと言えるもの、要するに主人はその自分の住んでいる家をすごく愛していて、で庭がきれいでね、大切にしたとしてもですよ、その後そのこれを食らうにあましとするに及ぶやと。はい、4行目の途中からです。そのこれを食らうにあましとするに 及ぶや選抜して帰り見ずと、つまり庭をすごくきれいにして愛しているこのタケノコ好きの人ねがいたとして、タケノコがすごく甘くて美味しいっていう場合にはやっぱりさすがにタケノコを選抜する、切っちゃって、でその庭の景色がちょっとこうね美しくなくなるっていうことすらも顧みなくなるのである。とにかくタケノコが美味しいとなると庭を非常にきれいにして愛しているという人がいても、タケノコ好きはやっぱりタケノコ食べたいわっていうことで、でタケノコの芽を切ってちょっと庭が殺伐としたりとしても気にしないんだっていうことですよね。で一方いの後、一人その味に苦くして、つまり甘いに対して苦い場合ですね、まあ美味しくないってことですね。で美味しくない場合にはどうかっていうと、それは当然切られませんから、結局はタケノコは常に待ったしである。ちょうど「う」の切れ目の直前ね、段落の「う」の切れ目の直前で、要するに苦いタケノコはというと切られませんから、常に待ったし、もう要するにずっと切られないままその生を全うすることができるわけですね。待ったしですから切られることがなくずっと生きることができるわけです。そして渓谷岩陸っていうのは中がありますけど、山の中のタケノコですね、山の中のタケノコっていうのはどういうものなのかというと、山の中のタケノコにも実は2種類ある、地に散漫しているタケノコがある、食べられなかったタケノコっていうのがあるわけですけど、それはどうしてかというと、空欄1のとこね、捨てられてるからですね。要は山の中のタケノコで見捨てられているものがある。でじゃあその見捨てられたタケノコっていうのは一体どういう意味で捨てられてしまっているのかっていうと、1だからだと、1だから捨てられるんだっていう流れから見るともう分かると思いますが、先ほどの庭をきれいにしていた人がどうしてタケノコを切り取ったかっていうと甘いからですね。で一方苦いタケノコは残念ながら切られることはなくっていうか、残念ながらというか不幸中の幸いというのかな、苦いからこそ食べられないでいたっていうことから考えると、山の中のタケノコが捨てられている理由はまあもう答えになりますけど、苦いから、いいですよねこれもう言っちゃってもね。で苦いから、で叱るにっていうのが逆説です。だけどもですから、叱るにっていうことは逆説ですから、一とには絶対反対のものが入るわけです。叱るに2であるというものは取られちゃって、で結局は食べられちゃうわけですね。ということは1と2が逆ってことは、これは甘いタケノコはと来るべきですね。で甘いタケノコは全部取り尽くされてしまってもう食べられちゃうんだと。ということになると、しからばですからね、その次がしからばですから、これ順説です。今度はしかるにでなくしからばですから順説ですね。となるとだからですからね、順説しからばっていうのはだからとなってくると、2を受けてるはずですよね。ここはちょっとあえて答え言わずに進みますよ。2を受けてるはずとなると、だから2であるというもの、苦いか甘いかのどちらかですね、というものは自らを損なっていることになるし、しかるにですから今度は逆説ですから、先ほどと同じ原理が働いて、3と4は絶対逆ですね。3と4は絶対逆がきますから、3に何かが入ったことが分かれば4はもう確定で、しかもよく見ると4の方が分かりやすい。4であるものは捨てられるんですよ。4であるものが捨てられるということは、4と1同じものじゃなきゃダメだ、もう分かりましたね。要は4であるものは1と同じで捨てられてしまうとはいうものの、実は B だと。なお、ごとしっていう最略文字がありますが、要するに切られることを免れるのと同じなんだと。要するに苦いがゆえに切られないで済むわけですよね、結局はね。で逆に甘くて美味しいタケノコだと残念ながら切られちゃって生を全うすることができないんだよときます。そしてそれって聞いて、実はこれね、知事語じゃなくてそもそもって意味なんですよ。これそもそもとかさてっていう話題転換なんです。ってことは絶対ここで切れるんですよ。しかも中身を見てみたら、竹の話から物類はっていうふうに一般化してるわけです。だから竹の子の話からここは一般化して、そもそも万物はみたいな話になってるわけですから、物類っていうのはこの場合は万物はというのと同じ意味で、 物事を一般化したり抽象化したりする流れで話をまとめようとしているんですね。ですから万物というのはそもそも甘いっていうものが棒線2なんだと、で苦いっていうものはこうなんだっていう話になってて、ここではタケノコから万物の話へと一般化しているわけですよね。ということは絵の直前で絶対切れるっていうのが一つポイントになるわけです。はい、そしてじゃあ甘かったらどうだ、苦かったらどうだって話が来た後、 C を見て、これはなし、ずと来てますから二重否定のはずですよね。で、二重否定は強い肯定っていうのもありますけれども、読み方としてせざる、なしというふうに読めるかどうかというポイントになるわけですけれども、ここは何々せざるはなしというふうに読んで二重否定で、二重否定は強い肯定っていう形で捉えてみると、結局は尊いものが取られ、そして卑しいものは捨てられるということが結局はどうなのかということですね。強く肯定されるんですよ、せざるなしですから。そういうものが世の中なんだよっていうふうに強く肯定してるわけですね。尊いものは取られて卑しいものは捨てられる、これこそが世の中なのであるみたいな感じですよね。っていうふうに捉えられれば C は正解できると思います。で、しかれどもまた取られるものの幸いならずして以下っていうのは、まあ、結局は尊いものが選び取られ卑しいものが捨てられるという世の中だけども、じゃあ結局は選び取られたものはどうなのかっていうと、選び取られたものが意外なことに幸いならずだと、ね、選ばれた方が幸せじゃないんです。そして逆にたまたまなんだけども捨てられるものの方に幸いというものがあったりするものなんだよと。結局は甘いタケノコは全部食べられちゃうし、優秀な人材は選び取られてしまう。で、タケノコで言えば苦いタケノコは切り取られない。変な言い方だけど、人材として卑しい人間であればそんなには使われないだろうけれども、ここで人生不思議なもので、選ばれたものが不幸せ、逆に捨てられたものの中に幸せというものが来るのである。という話なんですね。となってくると、荘子が言うところのいわゆるですね、荘子が言うところのいわゆるあの無用のようなのであるというところのこの読みですよね。無用なんとかなんとかなんとかというその持って以下の読みのところが分かれば、実は棒線 D 正解できるんですね。ただ中身としては、要するにこのお話は荘子が言ったところのあの無用のようと同じではあるまいかということを言っているわけですね。だから棒線 D の本質的な話というのは、結局は今の話は荘子が言っているところのいわゆる無用のようと言えるものではないだろうかっていうことを言ってますから、この頭の「あに」ときているこの一見半語に見えるものが、実は今回は半語じゃないんですね。でもしこれを半語で取ってしまったら結論が反対になりますよね。「あに」が上にあったら文末が「んや」だったとします。そうすると中身は否定になりますから、荘子が言ったところの無用のようではないってことになってしまいます。今まで言ってきた話は荘子が言っていたところの無用のようとは違うものだよという話になりますけど、そうじゃないはずで、今まで棒線 D までの流れで言われていたものは、これこそまさに荘子が言っているところの無用のようと同じなのではないだろうかっていうふうに言っているはずですから、今回は兄というこの字があっても残念ながら反語じゃないっていう結論で捉えて、棒線 D の問いに答えてほしいところですね。はい、それじゃあいくつかのポイントありましたけども、実は最大の難問は段落の分け方なんですよね。で、そもそもっていうそれね、それっていうのをみんながどう捉えたかなんでしょうけど、絵のとこの直後にあるそれっていうのは、そもそもとかさてっていうふうに段落をこう話題転換して切る言葉なんですよね。しかも直後を見てみたら、それまでタケノコって言ってた具体的なものが、ここでは物類っていうふうに万物っていうふうに一般化されてるところで、結論に向かって話が切れてると取れば、絵のところで切れると分かったら実は正解できる問題だったりするんですけどね。はい、じゃあ具体的にこの後は各設問の回答解説をやっていきます。